まっこと人物辞典
第362ページです。
今日は兵庫県現代史協会会員の今村欽治さんです。お電話がつながっています。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
今までここへねスタジオに来ていただいて人物辞典やってたんですけども、はい、ちょっとこのコロナの状態で電話でということになってしまいまして、
よろしくお願いします。
あ、つながってます。
つながってますね。
いや、今村さん、前々から私一回出ていただきたいと思ってましたのは、
あ、そうなんです、
うん、神戸っ子、月刊神戸っ子というタウン誌でずっと連載してられて、
あ、そうですね、もう18年ぐらい書いてますね。
今月のやつがこれ47回ということになってるんですけど、
はい、あ、今もされてるんですね、うん、
あのついこの間その月刊神戸っ子が届いたその直後にね、4月7日の神戸新聞で、
はい、
宮崎修二郎さんを悼むという文章を書いてられて、
はい、
あ、そろそろ連絡をと思ってたら今度朝日新聞で、これは4月15日に今度は逆にその今村さんのことを紹介する記事が大きく出てまして、それでお電話させていただいたんですけど、
ありがとうございます。
現代史協会ってずっと詩を書いてこられてるんですか？
そうですね、もうだいぶ昔から書いてますけれども、
現代史で現代の歴史ではなくて、
いや、
現代の
歌ですね。難しいのを書きませんね。
ポエムの詩
の方ね。ポエムの方なんですね。
その詩を書くのは何から？
私ですか？
はい。
子供がね、喋り出した頃にね、喋り出して話し出した頃、3歳ぐらいからね、うん、面白いこと喋り出したんですよ。
ほうほう。例えば、
お次さん電気ついてるとかね。
あ、
ほんで犬に吠えられて一生懸命喋ってるとかね、吠えつかれて、そういうのをね、聞き逃してたんですけれども、うん、はい、これは残しといたらなあかん思ってノートに書き取り始めたんですよね。
それがどれぐらい前
に？子供がまだ3つ、今そいつが47もなってます
から、
45年40数年になるんです。その頃にノートに取り始めたのが、ものをこう聞き取って書く始めでした。それが後で、あ、これは高等詩いう詩やなん、詩なんやんいうことを、
うん、
足立健一さんよ、神戸に作家で詩人の方がいらっしゃいまして、はいはい、その頃神戸新聞にね、読者文芸欄いうのがありまして、今も続いてますけど、はいはい、詩の欄があって、それの選者をなさってましてね。
はあ、そうですよね、足立さん。
そこへね、そんなことを含んだような詩を投稿したりしよったんですよ。そのうちそれを手作りで冊子に作りましてですね、
はい、
それが高等詩集、一番最初に作った私の詩集みたいな。高
等というのは言葉、口
の頭ですね。
頭ですね。
はい、高等詩文の高等ですね。高等詩いう言葉も知らなかったですけどね、それは足立先生とか灰谷健次郎さんとか、あのあたりの方が一生懸命推奨しておられた、うん、後から知りましてね、たまたまだけどそこへ投稿してるゆえんがあったりして、それから詩に興味を持つようになって、ちょこちょこほんで投稿ずっとしてたんです、足立先生のところに。そのうちに安美さんになりましたけれども、
あ、安美さん、そうですね、
はい、今はね、時里さんがやっておられますけども、
はい、お月さんに電気ついてるの、あの朝日新聞もこれ書いてますけども
、はい、
その頃は
僕米屋してました。
え、米屋さん、
はあ、だから配達の途中でね、車に子守代わりに横に子供積んで走り寄ったんですよ。ほんならお次さんついてくるとか言
う
たりね、
うん、
夕方やったらね、晩ね、そんなこととか、
はあ、やっぱお子さんのこう感覚っていうのはこうすごい新鮮ですよね。
もう全然大人と違う感覚があってですね、びっくりするようなことを言うんですよね。ライオンは顔だけが怖いのとかね、死んだライオンは顔だけが怖いのとかね。
いや、これせやけど、お米屋さんにしてられたけど、今村さん、もともとご出身はどこですの？
西宮です。
もう今もその生まれた
同じ場所、
育った近所で、同じ場所で。
そうです、そうです。親父が早く死にましてね、僕実は。
そうですか。
僕は17の時に死にましてね、
はい、
で米はその後継いだんです。その時は米いうのも統制が厳しくてですね、
うん、
なかなか米なんか経験ないのにできへんのにね、だからその時になんか引き継いでやったんです。17ですからね、
17で。
お父さんが17で亡くなられたから高校中退して。高校どちらやったんですか？
もうその前に早くに県西に行ってたんですけどね。
県西で、
その時に親父が病気にしてまして、すでに、
はい、
ほんでどうせ続けられへんけど、まあ、とりあえず試験を受けて入って、
うん、
だけど1ヶ月ほどは午前中で通学して昼から帰ってきて公明の仕事しているようなことを続けてたんですけどね、
うんうん、
ほんで中間テストがあって受けたらもう全く飽きませんやん、
うん、
もう歯が立たんから、うん、これはもう退学やもで退学したんです、
うん、
だから17歳で公明したから日本一若い公明やったと思いますよ、その時。
本当ですね。
そこで、うん、それからまあ結婚して子供ができて、で子供おもろいこと言
い
よるな思ってノートにこれ残しとったらなあかん、
いやしいですよね。
あの C もそうですけども、その、はい、あの神戸っ子連載してられるこのエッセイですけどね、
はいはいはい、
あのこういう文章を書こうのはいつからですの？
ね、いややっぱりそれが最初ですけど、まあもともとね、
うん、
子供小学校の時にね5年6年と受け持ってくださった先生が作文指導が好きでね、あのその頃あの体育館もなかったですから、僕ら子供の頃、
うんうん、
あの体育の時は運動場でやるのが雨が降ったらね、
うん、
教室で先生がシェイクスピア呼んでくれたり、ね、そんなような時代でした。でその先生が作文指導が好きでね、たまたま授業で書いた作文を認めてくれて、今村お前これから毎日書いて持ってこいってなこと言われて、それだけね、そんなことちょっとしばらく続いたことがあって、それが一番最初にあもの書く。だけどそんなもう中学行くのでも忘れてしまってましたから、
うん、
まあ、子供が生まれるまでは
やっぱりせやけど先生ってのは大事ですね。
うん、そんな思い出がありますね。
そうですね。
だから、ね、あの時のことを思い出したりしてね、
頭
に
あ
んな言ってくれてあったわ思って
。うん、
私は逆にその小中であんまりその文章を書かしてもうたり教わった経験がないから、うんうん、文章を書けてものすごい遅いですね。
そうなんですか。
うん、やっぱり学校の先生っていうのは本当に子供に大きい影響をね、
影響しますね。
ね、
ですね。
だから先生になりたかったですね、大人になって
から。そうですか。
だけど僕大学出てないから中卒やから高校1ヶ月で中退するから先生になれ
た。それでこの朝日新聞書いてありますけども、その高校中退した後、はい、教養だけは負けたな言
うて、そうそうそう、僕友達なんかね、ええとこ行きますよ、みんな、
うん、
大学、神戸大学行ったり京大行ったりしよるからね、
うん、
あいつらええな思いながらも負けたらあかん思って、仕事済んだら晩本よく読みましたね、毎日、ね、
どんな本読んでられました？
文学全集から始まりましたね、
はい、
風と共に去りぬとか大地とかね、
うんう
ん、あんなんから始まって、いろいろ読みましたね、
三島由紀も読んだし、高等史を書かれ出して、で、まあ、足立健司さんなんかと知り合いな、そっから宮崎さんですか？
あ、そうですね、その後ですね、宮崎先生はその後でしたね。あの西宮がね、文教住宅都市20周年記念でね、はいはい、あの文芸作品を募集しはったんですよ。でその時詩を募集して、めったにそんなに詩なんか募集しよらへんのにね、
うん、
詩の募集があってね、
はい、
で詩を書き始めて足立先生のとこに詩を2年ぐらい書いた時ぐらいやったんかな。ほんで応募したらたまたま賞に取ってもらえて、
はい、
その受賞式に行ったんです、
うん、
そしたらその時に散文部門もありまして、
うん、
散文部門の公表やらはるんですよね、受賞者の前にして選者が、
うんう
んうん、ほんで詩の方のは木本優子さん、なんとか優子さん言う人やったけど、その方のこと僕全く覚えてないんですけれども、
はい、
散文部門の公表なさったのが先生やったんですよ。宮崎先生やったんですよ、うん、それを聞いてね、
うん、
びっくりして、文芸とは妙理を求めるものではないんですよ、いうのことをね、厳しくおっしゃってね、
うん、
それが腹に応えてね、その頃、うん、僕もまだ、学歴もなかったし、そんなんで、自己顕示欲もなんかあったような気がします。それを吹っ飛ばすようなことをおっしゃられてね、
うん、
わこの人についていこう思ってね、
あ
ほんで手紙出した、あの時多分神戸新聞に、神戸新聞の方がいうことはよく知ってましたからね、
うん、
よく記事も書いておられたんで、ほんで神戸新聞で住所聞いて多分手紙出したんで、それは弟子入りの手紙ですね、一種のファンレター出した
ん
で、
まあ、宮崎さんご自身も、うん、学歴としては、まあ、
後には ね、大学でコンプレックス図書館
練習所の卒業 で、
はい、
でやっぱりものすごい本読むのはお好きでしたね。
すごい、 あそこの書斎行かれたんでしょ、田辺さん。
私はね、仲いいお付き合いで、というのは宮崎修次郎さんの仲いい友達が私の歴史の恩師なんですよ、はい、落合茂信。
うん、よく話出ました、落合さん
言って、二人仲良かった。それで二、うん、人ともがね、神戸新聞で言うとね、畑千一郎の友達と子分みたいな。
ところがね、 宮崎先生東京におるときにね、
はい、
野田の図書館にいらっしゃって、その時に落合さんの名前を知ったとおっしゃるんですよ。それが後に神戸で親しくなるとは思いもしなかったんで ね、
あの落合さんも米屋ですわ。
そうなんですよ、僕もあの方もちょっと調べたらね、ほんであの方も退学しておられるんですよ。
そうそう、あのね、
体が大学かなんかしてるんです。なんか
病弱でね、夜間定時制の共生中学行って
で
山
口さんもありますね、やっぱり、
うん、ほいでそのやっぱり本好きでね、
うん、
でそしたらその知り合いの人が戦前に神戸の商工会議所の図書館紹介してくれて、
うんうん、
でそこに勤めて本触ってるうちにね、うん、今の分類法はちょっと変えないかん言
う
て、
うん、ああそうそう、そのことおっしゃってました
よ。で図書館分類法の論文書くんですよ。
へ、
その論文を感心して読まれ、東京で読まれた
ん
です、
野
田で。はあ、まだ二十歳になる前ぐらいです
わ。はあ、いや、それから、うん、宮崎修造さんも私初めて出会ったのが昭和47年。
ああ、そうですか、もう古いです、
ね。うん、でその時に、ああ、あんた落合の弟子か言うて、ほんまで、私ニュージーランド行くまでほんま宮崎さんすごい親しいにしていただいて、この人物辞典にも出ていただいた。
あ、そうなんですね、うん、
一度ちらっと聞いたことあります ね。
そうですか。
もう80代半ば過ぎでしたからね、やっぱりここまで来てもらう、もう唯一あの録音機持って芦屋まで行って録音しましたね。
もう部屋紙面全部本で渦まってる
状態
ですね。うーん、
その宮崎先生の縁で今度の僕の本も出てるんですよ。あのね、
はい、
宮崎さんが若い時にね、まあ、奥さんもいらっしゃったとこにね、あの岩田武雄いう画家がいきなり居候しちゃうんですって。
は
ん、ほんで世話しはるんです。ところがその人は画家になりたかったんやけど、漫画家に宮崎先生がして、国際新聞におるときに挿絵描かしたりして、ほんでその後東京行って読売新聞で書いたりして有名ならはるんですね、岩田
さん。
その人の息子さんが岩田一平さん言うてね、
はい、
いらっしゃって、その方が朝日新聞の記者で、
うん、
ほんで週刊朝日の副編集長やら朝日新書やの編集長を歴任した方で、今それが朝日新聞出版の編集員してあるんですよ。それで僕が書いてるもんに目つけてくださってね、
はい、
これ今村さん本しましょうって去年ですわ、
うん、
8月に企画会議かけてくれはって、うん、
それが
今度のコーヒーカップ、
コーヒーカップの耳、
はい、
あの朝日新聞はこれを記事にされて、は
い、コーヒーカップの耳、ね、
うん、
阪神沿線喫茶店和でいいですか、リンですか、
うん、そうです、
和
人情話、はい、
そうそう、
で、あの今あの本業としては喫茶店やってられるんですね、今村さん。
もう無職みたいな前で、まあまあ一応店開けてるんです
けど、まあ、ちょっと休んでますけどね、喫茶店のマスターなんですか。
西宮市の妖怪町ってどの辺になります
か。あのね、これ妖怪、妖怪と読むんです。
妖怪、
うん、これ読めんねんけどね、妖怪、うん、あのね、JR 西の宮からずっとまっすぐ南に降りてきたらね、うん、日本盛りいうお宅の大きな本社があって、
うん、
そのすぐそばでひっついてやってます、ね、
は
い、
へー、
両替町いうとこでね、
ぜひね、あの、はい、リスナーの皆さんちょっとブラッと、このコロナであんまり ね、人がよく集まったらいかんです。
営業はされ
今閉めてます。
閉めて
るんです
ね。今はやっぱり閉めてます。ここでね、感染が起こったらいかん。
そうですね、う
ん、でこれでその喫茶店でのいろんなあの人情話をこれ、朝日新聞の出版、
朝日新聞出版ですね、そうです、
朝日新聞
出版ですね、
そうですね、はい、うん、
1500円、これあの本屋さん売ってますね、
あるいはあの朝日新聞の販売所に頼んでも取り寄せてくれます、ね、あ、そうか、
新聞の販売所に頼んで、で、漢方コーヒーカップの耳で、それとは別に今度は神戸新聞出版センターでは、
あ、触媒の歌の2年前で、
うん、
これ宮崎先生の話の聞き取りを僕これ大方10年ぐらいかかってますやろね。
そんなにも、
私あの時ずっと読ませていただいてました。
ありがとうございます、うん、いろんな方があの時読んでくださっててね、
うん、
はい、僕も後でびっくりするような方読んでくださって
た、いや、ほんまにね、懐かしい話がいっぱい出てきまして、
これはあの秘話やからね、先生あのシャイやからね、
うん、
宮崎先生シャイやから、ね、自分の自慢になるようなことはこれまで本50冊も出してあるけど1本書いてあらへんから、私は聞き取ったことを先生書かせていう形でね、許しを得てね、ほんで神戸校にずっと連載してたんです。
その聞き取りをまとめられたんが、あ、この、タイトルなんでした
っけ、触媒の歌です。
あ、触媒の歌、
はい、本人は自分は僕は触媒なんや、触媒なんやって言ってはりましたから、
うん、これはいくらですか。
これ 何やったかな1800円ぐらいやったんちゃう
これも神戸あたりの本屋さんやと売ってるし、神戸新聞出版年代かな、
どうかな、ネットやったら出てますけど ね、うん、
ね、ネットでね、
これは自費出版やったもんでね、
あ、そうですか、
はいはい、そうですか、
これも企画になりそうやったんやけどね、あの神戸開港100年か120年かとかっとなって、うん、そっちの方が優先されちゃった
から、あ
らら、これ企画から外れちゃったんですよ、
あれ面白かったですよ ね、
ね、これ絶対面白いんですよ、うん、あのこれは残る本やと思います ね、 ね、兵庫県の文学会にね、秘話がいっぱい
なって、私は宮崎さんの環状方向の出版記念会行きましたわ、
あれはあの本はすごい、あれをね、田辺さん、宮崎先生 5年ほど前ね、1万冊ほどのもん全部処分しちゃったんですよ。
へ、
だけども環状方向だけは持っててね、そこにいっぱい書き込みしてはりました、死ぬまで、
あれほん
まにもういっぺん出すんや
で、あの神戸外国人クラブでやったんです。
あ、そうですか、
で磯野上源一郎さんなんかが発起になってね、
はいはい、うん、そうそうたるメンバーが出席なさったそうですけども、私はその時知り合いではなかった
ので、
知りませんけれども、
ぜひあのコーヒーカップの耳、触媒の豚、
うん、ぜひ皆さん読んでいただい いただいて
コーヒーカップの耳特に読んでください。これはもう笑い転げるし泣けるしね、
あ、人情にこう溢れるような感じ人情に溢れるような感じ
自分で書いて自分で笑って泣いてますからね
それ一番ですねぜひ読んでみてくださいということで、まこと人物辞典、今日は、兵庫県現代詩協会の会員でいらっしゃる今村欽治さんにお話を伺いました。今村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。